接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして、化学材料の専門家、トロイです。今週も最新の技術動向をお伝えします。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。最先端の接着、風刺剤の世界、どんなニュースが飛び込んできていますか？
はい、スージーさん。今週は AI や EV、そして持続可能性といった現代社会の主要なトレンドが接着、風刺剤技術に与える影響が色濃く見えてきました。高性能化と環境負荷低減という2つの大きな流れがイノベーションを牽引しています。
なるほど。まさに最前線といったテーマですね。どのような話題があるのか、興味深いです。
デバイスの熱管理から、より安全な構造材、さらには医療分野やリサイクル可能な接着剤まで、幅広い分野での進化が報告されています。
では、詳しく見ていきましょう。まずは自動車関連のニュースからお願いします。3M が高耐衝撃構造用接着剤を発表したと聞きましたが、これはどのような製品ですか？
はい。3M が自動車 OEM 向けに、3M インパクトレジスタントストラクチュラルアドヒーシブという高耐衝撃構造用接着剤の提供を開始しました。これは2液性のエポキシ構造用接着剤で、溶接やリベット接合の代替、または補強として使うことを目的としています。
溶接やリベットの代替ですか？具体的に、自動車産業にとってどんな意味がありますか？
これにより、車両の軽量化と安全性向上の両立が可能になります。特に EV のバッテリーパック保護や車体構造の強化において、極めて高い信頼性が求められています。この接着剤は、低温衝撃への高い耐性や優れた剥離接着強度で、衝突時の安全性と車両全体の耐久性向上に貢献します。
EV の進化を支える材料なんですね。今後の見通しはどうでしょう？
次世代自動車の設計、製造における重要なソリューションとして、新たな標準を確立する可能性があります。その性能は車両の安全性評価基準向上、軽量素材の採用拡大、そして最終的な車両寿命の延長に貢献すると期待されています。自動車以外の輸送機器や重工業分野への応用も考えられます。
続いては、EV と AI の分野での風刺剤の話題ですね。ハックタックがソリューションを強化したというニュースですが、どのような技術でしょうか？
ハックタックは、EV バッテリーや AI サーバーといった高性能電子機器向けに、高信頼性の半導体風刺剤ソリューションを強化しました。特に、BGA、CSP、フリップチップパッケージのハンダ接合部を強化するアンダーフィル接着剤や熱管理材料が重要視されています。
高性能電子機器は発熱がすごいと聞きます。このソリューションは熱対策にどう貢献するんですか？
まさにその通りです。同社が提供するのは、単一成分熱ゲル、シリコーンフリー熱ゲル、総変化熱界面材料など多岐にわたります。これらは、デバイスから発生する熱を効率的に外部へ逃がし、過酷な環境下での長期安定稼働を支えます。シリコーンフリー製品は汚染を懸念するアプリケーションで特に有用です。
AI チップや EV バッテリーの性能を最大限に引き出すためには、放熱が鍵になりますね。
はい。AI 技術の進化に伴う高性能プロセッサーの冷却需要や、EV の普及によるバッテリー管理システムの信頼性要求は今後さらに高まります。ハックタックのソリューションは、これらの成長市場において、電子部品の小型化と高性能化トレンドを支える役割を果たすと期待されます。
次はイノックス先進材料の事業多角化について教えてください。スペース X 向けの実績を基盤に、どのような分野へ展開しているのでしょうか？
イノックス先進材料は、2026年最初の7ヶ月間でスペース X 向けの売上高が前年全体を上回る供給拡大を達成しました。この航空宇宙分野での成功を基盤に、AI 半導体パッケージング材料や EV バッテリー、ロボット向けの表面圧力パッドへと事業を多角化しています。
航空宇宙の厳しい要件を満たす技術を、他の分野に応用するというのは興味深いですね。具体的にどのような材料ですか？
AI 半導体パッケージング材料としては、チップを基盤に接着し、熱管理と機械的保護を担うダイアタッチフィルムや、半導体ウェハーの薄型化プロセスに使うバックグラインディングテープなどです。EV バッテリー向けの表面圧力パッドは、 バッテリーセルの熱膨張や振動による損傷を防ぎ、安全性と性能を確保します。
最先端の技術が AI や EV といった成長分野を支えているんですね。
はい、イノックス先進材料のこの戦略は、高性能化、小型化、高信頼性を実現するための先進材料への需要増大という主要な成長トレンドに合致しており、同社の市場ポジションを強化するものです。
続いては、接着剤業界での M&A の話題です。H.B. フラーがアドバンストメディカルソリューションズグループ、AMS の買収案を株主が承認したそうですね。
はい、接着剤大手の H.B. フラーカンパニーが、英国の医療技術企業 AMS の買収提案について、AMS の株主総会で承認を得ました。これは、年内の取引完了に向けた重要な節目となります。
医療技術企業を買収するというのは、H.B. フラーにとってどんなメリットがあるのでしょうか。
AMS が持つ先進的な医療技術、特に外科用接着剤や総称被覆剤、生体シーラントの専門知識を、H.B. フラーのグローバルな販売網と製造基盤に統合することで、大きな相乗効果が期待できます。これにより、医療分野でより差別化されたソリューションを提供できるようになります。
医療分野での接着剤の需要は高まっていますもんね。
その通りです。患者の安全性向上や低侵襲治療の進展、個別化医療の需要拡大に伴い、急速に成長している市場です。H.B. フラーは、この買収によって医療ヘルスケアプラットフォームを大幅に強化し、高成長と強固な利益率を実現していくでしょう。
半導体業界からは、インテルとレンズテクノロジーの提携に関するニュースが入っています。AI 時代の先端半導体パッケージングでどのような革新が期待されますか？
インテルは、ガラス素材と高精度レーザー加工技術を持つレンズテクノロジーとの協業を発表しました。この提携は、AI 時代の要求に応えるため、先端半導体パッケージング技術の革新を加速することを目的としています。
ガラス基板ですか？半導体パッケージングにどのように活用されるのでしょうか。
ガラス基板は、電気的特性の向上、薄型化、放熱性の改善に寄与します。従来の有機基板では難しかった高密度統合と高性能化を実現し、AI チップセットなどの高い性能が求められるアプリケーションにおいて、電力効率と処理能力を飛躍的に向上させることが期待されています。
AI の進化は、半導体の製造技術にも大きな影響を与えているんですね。
はい、 AI や高性能コンピューティングの需要増大に伴い、半導体業界は従来の微細化の限界に直面しています。 2.5D や 3D パッケージング、異種統合といった技術が性能向上の新たなフロンティアとなっており、この提携から生まれるソリューションはデータセンターや自動運転など多様な AI アプリケーションの実現を加速させるでしょう。
次は電動モビリティ向けの接着、風刺剤技術ですね。フラウンフォーファーアイファムがどのような開発を進めているのでしょうか。
フラウンフォーファーアイファムは、電動モビリティ向けに高機能接着、風刺剤技術の開発に注力しています。特に、EV バッテリーモジュール内の熱的または電気的導電性接合部や、燃料電池の製造技術に革新をもたらそうとしています。
EV バッテリーや燃料電池は、安全性や効率性が非常に重要ですよね。具体的にはどんな技術ですか？
はい、研究では、バッテリーモジュールの熱管理と電気的接続を実現する導電性接着剤の開発、異種材料接合の強度を高めるハイブリッド接合プロセス、そして製造プロセスを短縮する高速硬化接着剤やデュアルキュア接着剤に焦点を当てています。また、燃料電池向けにはスクリーン印刷による高精度シーラント塗布技術も模索しています。
これらは電動モビリティの普及に大きく貢献しそうですね。
その通りです。バッテリーモジュールの安全性と性能向上、燃料電池のコスト効率の良い高精度製造プロセスの確立は、脱炭素社会への移行を加速させるでしょう。これらの技術が実用化されることで、電動モビリティの性能と信頼性が飛躍的に向上すると期待されます。
続いては、半導体の先端パッケージング技術について、2026年の ECTC 会議での報告があったそうですね。
はい、2026年の ECTC 会議で、 アプライドマテリアルズや EV グループ、IMEC、レティといったリーディングカンパニーが、ハイブリッドボンディング技術の著しい進歩を発表しました。これは、次世代半導体パッケージングの性能と効率を劇的に向上させるものです。
ハイブリッドボンディングは、具体的にどのような技術が進化したんですか？
特に注目されたのは、微細同配線によるボンディング整合性の向上と、100度 C までの超低温アニーリングの成功です。微細な同配線は、接合密度を高めて電気的性能と信頼性を向上させ、超低温アニーリングは、熱に弱いチップの積層を可能にし、製造プロセスの柔軟性と不止まりを大幅に改善します。
それは、半導体の性能向上に直結する大きな進歩ですね。
AI や 5G、データセンター、自動運転車など、高性能半導体を必要とする様々な分野で革命をもたらすでしょう。超低温アニーリング技術は、製造コストの削減と不止まりの向上に貢献し、半導体デバイスの性能を新たなレベルに引き上げると期待されます。
最後のニュースは、接着材料科学の未来についてです。スマート接着への進化とは、どのような内容ですか？
2026年、接着材業界は単なる機能材料からシステムソリューションへと変革を遂げています。特に、高接着強度とリサイクル性を両立させるポリウレタン接着材や、バイオ由来のホットメルト接着材の開発がブレイクスルーとして発表されました。
高強度とリサイクル性の両立は、環境に優しく、技術的にも難しそうですね。
まさにその通りです。従来の構造用接着材は高い接着強度を持つ一方で、硬化後のリサイクルが困難でした。しかし、新しいポリウレタン接着材は、熱や特定の化学処理で再軟化、再成形が可能でありながら、金属や複合材料に対して高い接着強度を維持します。これにより、製品の寿命が尽きた際に部品を容易に分離し、接着材自体も再生利用できる、設計によるリサイクル性が実現されます。
環境負荷の低減に大きく貢献しそうですね。バイオ由来の接着材も気になります。
コロラド州立大学のチームが発表したバイオ由来のマルチブロックポリエステルアミドホットメルト接着材は、石油由来原料への依存を減らし、性分解性や堆肥化可能性といった特性を兼ね備えています。これらの革新は、接着材が単なる接合材料ではなく、製品のライフサイクル全体を最適化するスマート接着ソリューションの一部となる可能性を示しています。
トロイさん、今週も興味深い解説をありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今週は AI や EV、 そして持続可能性といった現代社会の主要なトレンドが、接着・風刺材技術の進化を力強く後押ししていることがよくわかりました。高性能化と環境負荷低減という2つの大きな流れが、今後もイノベーションを牽引していくことでしょう。
そうですね。今回ご紹介したように、自動車、半導体、医療、そして建設分野に至るまで、接着・風刺材は見えないところで未来の技術を支える重要な役割を担っています。これらの材料の進化が、私たちの社会をより安全で効率的で持続可能なものに変えていく可能性を秘めていると感じました。
接着・風刺材技術の可能性が広がる1週間でしたね。来週もどんなニュースが飛び込んでくるのか楽しみです。
ぜひご期待ください。
接着・風刺材テクノロジー最前線の時間でした。来週もお楽しみに。